私の朗読の順番があんまり短いので、エリエリレマサバクタにはちょっと時間がかかりました。あ、ぼーっとしてたと思ってですね、ぼーっとしてたっていうか、こう思い巡らしながら朗読を見てたんですが、2020年の受難の手術は全てを奪われて行う典礼となりました。全てを奪われたと聞くと残念な気持ちになりますが、イエスの受難を黙想することで全てを奪われた姿が輝きを放ち、栄光の先取りと確信できるようにしたいと思います。イエスの姿をまず眺めてみましょう。イエスが十字架にかけられると、兵士たちはイエスの服をくじを引いてその服を分け合いました。兵士たちはイエスの服を奪ったのですが、イエスは奪われたとは言わないでしょう。無理やり取り上げられたのに、イエスの方は与えてくださったのです。またイエスは再び大声で叫び、息を引き取られました。人々の罪と不正な裁判でイエスの命は奪われたのです。けれどもイエスはご自分の命を奪われたとユダヤ人たちを非難するでしょうか。そうではありません。イエスは命を与えてくださったのです。ここから客観的には奪われたと見えることでも、奪われた姿が輝きを放ち栄光の先取りとなることは可能だと分かります。今年私たちは修道院で受難の手術を迎えました。シスターたちの姿、客観的には多くを奪われた姿かもしれません。例えば季節に合った服、好みの服を着ないで修道服を着ています。一般の人々から見ればいろんな服を着るチャンスを奪われていると見えるかもしれません。ではシスターたちは季節の服、好みの服を着るチャンスを奪われていると不平不満を持っているでしょうか。そうではないと思います。シスター方は自分で決心をしていろんな服を着る自由を神様にお捧げしたのです。着ることを自由に自分から神にお捧げしている姿、これは輝きを放ち栄光の先取りになっています。司祭と封建生活者は独身を守っています。結婚して家族ができ、家族と共に暮らすことも素晴らしい人生です。きっと一般の人々から見れば、あの方々は結婚するチャンスを取り上げられ奪われていると見るでしょう。けれども本当にそう思っているのでしょうか。そうではありません。司祭も封建生活者も準備の段階でよく考えて結婚し家庭を持つ生き方を神にお捧げしているのです。結婚することもできた、家族を持つこともできた、この生き方を よく考えて神にお捧げしている。独身生活もまた神と人々の前で輝きを放ち、栄光の先取りとなっているのです。イエスは人々から服を奪われ、命を奪われ、もっと活動できたはずの未来の時間も奪われました。イエスの奪われた姿は悲惨な姿なのでしょうか。決してそうではありません。イエスにとって自分から与えてくださったものなので、それらは輝きを放ち、復活という栄光の先取りになっているのです。